皆様おはようございます。かなり高く上げられたハードルなんですが、下をくぐっていきたいと思います。今回ですね、この藤田先生からこのお話をいただきました。そのポスターが送られてきたときに、もう今日何度も言ってますが、日本屈指のこのポスターにですね、本当に苦しめられまして、今まで本当に重い重荷を負ってきました。そして今日ですね、この重荷が解放される、まさに自由になる、そのようなタイトルで自由というふうに、付けさせていただきました。藤田先生は私が中学校の時の聖書の先生でした。そして私の次にお話になる日本屈指の川原先生は高校生の時の聖書の先生でした。なので私に何か間違いがありましたら、このお二人にですね、ぜひ、ね、お伝えください。言ってることが違うよ、いや私は川原先生に習いました、藤田先生に習いました。川原先生は私に今日会うなりですね、何話すの、あ、自由について話します、一緒、嫌がらせですね。まあでも愛を感じながらお話しさせていただきたいというふうに思います。1896年の11月3日、今から120年前です。2人の男の人がサンフランシスコの港に立ちました。おこひらてるひこさんとウィリアム・グレンジャー博士、この2人がサンフランシスコの港から日本へ向けて旅立ったんです。船での旅でした。日本に福音を、解放を、救いを、自由を伝えなければいけない。そして11月19日、120年前の昨日です。横浜の港に2人は到着したんです。着いた、この地に伝えなければいけないことがある。アドベンチストが一番大切にしている三天使のメッセージ、キリストの十字架を伝えなきゃいけない。120年前です。あれから120年、たくさんの人たちがキリストと結ばれて、自由を得て、解放されて、そして眠りにつきました。そしてその120年の間、たくさんの人がイエス・キリストを証しし続けてきたんです。自由、皆さん自由好きですか？自由という言葉、私大好きです。小学校の頃、このテスト終わったら自由だよと言われたら、もうテストなんかよりその終わった後の自由に目が行くわけです。なのでもうテストなんてもう一瞬にして終わらせて、自由だ、あとは自由にやっていいんだ、自由。聖書の中でイエス・キリストはこのように言っておられます。ヨハネによる福音書8章の31節と32節に口語訳でお読みいたします。イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われた。もし私の言葉のうちにとどまっておるなら、あなた方は本当に私の弟子なのである。また真理を知るであろう。そして真理はあなた方に自由を得させるであろう。自由、真理によって自由になるよ。真理とは何でしょうか。辞書を調べますと、いつどんな時にも変わることのない正しい物事の筋道、真理、それはいつどんな時にも変わることがないんです。決して変わらない。で、真理があるということは、逆にいつどこでも変わってしまうような偽りもある。それがこの聖書を通して私たちに神様は伝えています。真理 vs 偽り、善 vs 悪、キリスト対サタン。で、このアドベンチストは大総統といって、その大総統の士官でこの聖書を捉えております。皆さん、偽7000円札見たことありますか？偽7000円札あるでしょうか？ないと思います。なぜなら本物がないからです。では偽1万円札この世界にあるでしょうか？あります。なぜなら本物があるからです。本物があるんです。 その真理、本物をキリストは伝えたい、それを伝えたいと思って120年前、おこひら青年とグレンジャー博士は日本にやってきてくださったんです。教会はその真理を伝えるために建てられているんだと思います。ではこの真理とは何でしょうか。とても有名な聖句です。同じヨハネによる福音書14章の6節にこうあります。イエスは彼に言われた、私は道であり真理であり命である、誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできない。でここでイエス・キリストは、私は道を知っているよ、真理を知っているよ、命を知っているよとは言っていないんです。私が道だ、私が真理だ、そして私が命そのものだというふうに言ってるんです。でこのキリストを知ったときに、私たちは生きる道、私たちがなぜ生きているのか、なぜ命があるのか、そしてその命には何の目的があるのか、それを知ることができるんです。それとともにそれを生き抜く命をもキリストが与えてくださる。私たちはキリストを知ったときに自由になる。で知るというのは何でしょうか。で聖書でいう知るというのは大きくいろんな言い方があるんですが、一つとなること、結ばれること、また愛することを言います。知るとは一つとなること、結ばれること、そして愛すること。アドベンチスト教会の初期の指導者でもあり預言者でもあるエレン・ジョ・ホワイトは次のように言っております。人間の自由が可能であるただ一つの条件は、キリストと一つになることである。人間の自由、それはたった一つの条件、キリストと一つになることである。これしかない、そう言ってるんです。私は長年アメリカに住んでおりました。でアメリカはですね、医療費が本当に高いんです。保険を持っていてもなかなか病院に行く気にはなりません。なぜなら保険を持っていてでも高額な請求が来るわけです。でアメリカという国は保険を持っていない人たちが本当に大勢います。人口の半分ぐらいは保険を持っていません。なので彼らは病院に行かずに我慢するんです。これ言ってしまったら本当に家が破綻してしまう。こういう方もいました。交通事故にあって血だらけになっている彼がですね、周りの人が駆けつけます。大丈夫ですか、今救急車を。血だらけになりながら叫ぶんです。やめてくれ、救急車呼ばないでくれ。なぜなら救急車呼んでしまったら私はもう払うお金がない。そのような国。5年前私の妻が腹痛になりました。でその当時保険がありました。で保険を持っていたので、そして腹痛、当時私の妻は妊娠しておりました。これはちょっと危ない、病院に行こうということで夜中です、病院に行きました。私の妻の顔がですね、どんどんどんどん血の気が引いて青ざめていくんです。で私ですね、初めて見ました、人間青ざめていくんですが、その青ざめを通り過ぎると緑色になってくるんです。もう妻の顔がですね、青ではなくもう緑色になってくるんです。で震えている。で救急のところに行きました。で救急にはたくさんの人がいたんですが、その人たちが私の妻を見て、私たちなんていいからあなた先に行きなさいというような、緑で震えている腹痛です。で必死に病院にたどり着いて治療しました。幸いなことにですね、5時間後腹痛が治まって家に帰ることができました。数日後届きました、請求書です。来た来たぞ、開けてみよう、大丈夫、保険入ってるじゃないか。見るわけです。でですね、アメリカのその多くの病院の請求書の場合にはですね、最初にこれぐらいかかりましたよっていう値段がブワーって出てくるんです。その後に、しかしあなたは保険を持っているので、ダダダダダダダ引かれて最終的な値段が出てくるんです。 で最初に出た値段、あなたが保険を持っていなければあなたはこれを払わないといけない。いくらだったと思いますか？5時間の滞在です。あら、正解出てしまいました。100万円です。5時間で100万円。うわーっ、待て、でもしかしあなたは保険を持っている。ダダダダダダダ、引かれて最後にあなたはこれを払わなきゃいけない。いくらだったと思いますか？これがいいんですけど、ゼロ、無料だと、このフリーも完璧なタイトルになったんですが、無料ではないんです。5万円です。5万円、あなたは払う。しかし95万円は保険によってカバーされる。で、私たちはアメリカが医療費高いっていうのはもう十分知ってました。もう私たちは5万うわーではなく、5万でいいんだって、やった、喜んだんです。5万でいいんだ、よかったね。あの大変な救急行って5時間いろいろ点滴とかしてもらって、5万、よかった。そのような国なんです。で、そのような国で多くの人が苦しんでいます。私が大学を卒業して、アメリカの大学を卒業したんですが、最初に就職をしたのは非営利団体の小さな病院でした。で、その病院はですね、このアメリカにおいて保険を持っていない人たちのために建てられている病院なんです。保険の持っていない人たちが来て、これまた無料で、また定額で診察、そして薬がもらえる、そのような病院で働いてました。本当にお得なんです。保険を持っていない。しかしあなたがもしロサンゼルスという国に住んでいるのであれば、そして低所得であるならば、その2つの条件を満たすならば、あなたは無料でこの診察代、無料で薬をもらえるという、そのようなプログラムがあるんです。で、そのようなクリニック、病院に勤めていました。ある日、60歳ぐらいの一人の男性が訪れました。日本人が来るとですね、私が通訳として呼ばれるわけです。で、日本人が来たのでお話しました。どうしたんですか？実は私、持病があって、毎月200ドル300ドルとお金を出して薬を買わないといけない。しかしついにそのお金がなくなってしまった。だから今日この病院に来ました。そして最初に言うんです。すいません、今日私はお金を持っていないって伝えてきたんです。わかりました、何かいいプログラムに入れるかちょっと調べてみましょう。そして調べた結果、彼はロサンゼルスに住んでいる、低所得である、すなわち診察代、薬代が全て無料になるプログラムに入ることができたんです。グッドニュースですよね。最高のニュース、彼に伝えました。よかったですね、全て無料で受けられますよ、診察代、そして薬代。すると彼は全く表情を変えずに、はい。で、普段ですね、このニュースを伝えますと、多くの方は、ああよかった、よかったですと言うんですが、何も反応がないんです。そして彼がと一緒に診察室に入ります。診察室に入るとお医者さんが、まあ、こう彼の情報を持って診察に取り掛かるわけです。そのお医者さんも知っています、彼が全て無料のプログラムに入っているということ。なのでお医者さんはですね、なるべく助けたいと思うので、ちょっとした水虫でも、ちょっとした傷でも薬を出してあげよう、全て無料だからと言って、たくさん処方箋を書き出すんです。これもこれもこれも。その書いているお医者さんを、この60歳の男性は見つめながら、とても不安そうに見ているんです。そして私に言うんです。島田さん、さっきも言ったけど、私は今日お金を持っていない、来週なら必ず払えるから。で、私は言うんです。いや、さっきも言いましたけど、全部無料なんです。信じることができないんです。先ほども言いました、アメリカの国において この医療費が莫大な国において全てが無料なんてありえない。保険を持っていたものでさえ5時間で500ドル取られる、5万円取られる。彼も知っています、そのような国のこと。ありえない。さて、診察が終わりました。診察時間が長引いてしまったので彼は薬を明日取りに来ますという約束をして去っていきました。で、帰る前に明日来た時にもう一度私を呼んでくださいね、一緒に薬を取りに行きましょうと約束して彼は帰っていったんです。次の日彼は来ました。彼と出会った瞬間にこう言ったんです。島田さん、昨日も言ったけど私は本当に今お金がないんだ。もうここまでですね、信用されないとですね、私がどれほどペテン師に見えたのかですね、いやもう分かりました、行きましょう、もうすぐ薬局に、そのクリニックの中にある薬局にですね、2人で行ったわけです。並びます。で、順番がどんどん近づいてきます。彼の顔はまだこわばってんです、そわそわしてるんです。そしてついに彼の番になりました。今でも覚えてます、彼の番になりました。一緒に並びました。すると薬局から、薬局の方が茶色い袋にたくさんの薬を持って、彼に必要な薬を持って、そしてドンって置くわけです。そして Have a nice day、 良い一日をと言ってさよなら。彼はそれを受け取って私を見ます。で、私は、はい、行きましょう、彼と一緒に薬を無料で手に取って、そして出て行きました。出て行って薬の説明をしなきゃいけなかったので、そこに置いてあった小さなベンチに二人で腰掛けました。で、その腰掛けた時に彼は大きな息を吐いたんです。はあ、やっと安心したような。そしてこう言ったんです。何なんだよって言ったんです。よかった、ああではなく、大きなため息とともに何なんだよ。私はこの言葉とそのため息、この大きな息を吐いた後の彼の表情を見たときに、やっと信じてくれた、やっと安心してくれた。今でも忘れることはありません、あの大きなため息、まあ、吐く息、そして何なんだよ、笑顔はないです、何なんだよ。イエス・キリストと結ばれたときに、キリストを知った時の私たちの反応もまさにこの何なんだよ、そのような気持ちなのかもしれません。絶対的な安心感、そうだったのか、何なんだこれは、今までの苦しみは何だったんだ。一生懸命彼は働いて薬代を、生活費を削って払っていました。しかしこの病院、このクリニックに来れば診察も薬も無料だった。で、彼に聞いたんです、ここのこと知っていましたか。彼こう答えたんです。知っていた、ずっと前から知っていた、でもこんなにいい話があるとは思わなかった。知ってたんです、ずっと前から。で、日本にいる多くの方は教会知ってますか。知ってます、あの十字架が立っている教会でしょ。行ったことありますか。ない。いや、なんか幸せになれるんですよ、イエス・キリスト、十字架、中に入って初めてその話を聞いて、これが教会が提供している伝えたい真理、それを知った時に、何なんだ、何なんだよという気持ちになるのかもしれません。そして本当の安らぎがそこからあるのかもしれません。そして解放、そしてやっと自由になるのかもしれません。彼はジャズバーで働いていました。ジャズバーの、何ですか、バーテンダー バーテンダー。彼を通してたくさんの同じような状況にある方が病院にクリニックに連れてこられました。紹介しました。彼はもう経験したんです。あそこに行きな、本当に無料だよ、私はあそこで救われた。定期的に彼は来るようになり、そこからたくさんの人を紹介する証人へとも変えられていったんです。イエス・キリストは私たちの羊飼いというふうに聖書では語っています。羊飼いで、この羊飼いであるイエス様は失われた羊を探し回っています。探して探して、そして羊の囲い、羊飼いの囲い、羊が入るべき囲いに入れたいと思っているんです。当時の羊飼いの囲い、このような囲いだったそうです。で、ここに羊飼いは夜になると羊を全部入れて、そしてこの囲いの中で羊は安心して安らぐわけです。この中に自由がある、この中に本当の安らぎと平安がある。しかし私たちは、私は若い頃、特に若者、逆に感じるんです。なんかここに入ると自由を感じなくなる。自由じゃないじゃないですか、この中に入っていくと。山岳院大学での若い青年にも言われました。聖書ってすごくいいこと言ってます、でも自由ではなくなる気がするんです。聖書では自由になる、自由じゃなくなる気がします。で、私はそこで、いや聖書逆だよ、真逆言ってるんだよ、自由になるって言ってるんだよ。しかし私自身も若い頃、彼と同じ気持ちだったんです。いや分かるな、でもちょっと安息日何々ダメ、何々ダメ、拘束されてるな。安息日覚えてます、今でも。金曜日の夕方になると安息日が始まります。土曜日の夕方に安息日が終わります。土曜の日が暮れるのを待ってるんです、どこか小さい私。もう OK だよね、もう日暮れた、もう明るくないよね、もういいテレビ、もういいテレビ。私の息子今同じようなこと言ってます。もういいでしょう、これはどういうことか。自由になるのではなく、自由を取られる気がする。しかしキリストは明確に言います、この中にこそ自由がある、平安がある、安らぎがある、だからここに入ってほしい。そして当時の羊飼いは、羊が中に入ってどのように寝るかと言いますと、このようにして門に彼自身が横たわり寝るそうです。または寝ずにずっと座って守るそうです。彼がいるからこそ羊は安心して寝るんです、安心して生きるんです。彼がいるからこそ、私は門である、彼がいるからこそ中にいる私たちは安心して眠ることができる。そこに本当の自由があるんだよ。小学校2年生の担任をしているある先生がこう言ってました。その先生は休み時間、約15分ある休み時間、最初の7分間を小学校全員で遊ぶそうです。小学校2年生のクラス全員で、25人ぐらいですかね、氷鬼したり鬼ごっこしたり、そして7、8分みんなで遊んだ後に、はい自由だよと言って自由遊びに移るそうです。なので最初の7分、7、8分は必ず先生と子供たちでみんなで遊ぶ。しかし最後の7、8分は自由だよ。さて遊んでいます。そして氷鬼が何かをしていて、あ、もうそろそろ時間だな、ピー、はい自由と伝えます。すると何人かの子供たちが急いでわーっと自分のやりたいことに走っていきます。しかし約半分の子たちは先生に駆け寄ってくるんです。先生、自由やだって言うんです。自由やだ、もっと遊びたい、もっと先生の中で遊びたい。で、彼らにとっての自由というのは、先生がいてしっかりとルールを見てくれる、その先生がいる中で楽しくみんなで遊ぶこと、これが彼らにとっては自由であり喜びだったんです。だからはい自由と言った時に、やだ、それやだ、 キリストの与えている聖書の与えている自由もまさにキリストと共にいること、そこに本当の安心と自由がある。原始ゲルマン民族、ゲルマン人にとって自由とは、自由な人とは、ある部族に属する者としてその部族に属する他の人々を愛しいたわる者。つまり彼らにとっての自由は、ある部族に属する者、そして部族にいる他の人々を愛し、そしていたわる者を意味してという意味していました。つまり拡散させる、バラバラにさせる、孤立させる、何々からの自由ではなく、集結させる、何々における自由なんです。で、私たちはここから出たい、出たい、まさにバラバラになりたい、ここから出たい、そして自由を得たいって、そう願うわけです。で、放蕩息子もいい例です。弟はここに自由はない、出てく、出たいと言ってお父さんから出てきました。そして気づいたんです。あそこに自由があった、本当の自由はあそこにあった。そして彼は帰ってくるんです。まあ、お兄さんは何帰ってきてんですか。時に私たちはお兄さんになります。なんかいいな、今までやりたい方でやってきて、そして最近教会に来て、僕らはずっと教会にいて、なんか羨ましいな、何なんだよ。そのような気持ちも私たちの中で起こる時があるかもしれません。しかしキリストは、違うでしょ、君たちは今までずっと守られたでしょ、自由の中に生きてたでしょ、安心してたでしょ、そこに本当の自由があるんだよ。キリストと一つになった時、つながった時、私たちは本当の自由を得るわけです。あの60歳の男性がクリニックに来て、クリニックの中に入った時に、中に入って一つになった時に、初めて彼は何が提供されているかを知り、自由になったんです。そしてこの自由を与えるために、2000年前、イエス・キリストは十字架にかかられました。命がけでかかられて、私たちに叫んでんです。私はその自由を与えるために命を捨てる。あなたが受けるか受けないかわからない。しかし私は命を捨てる。キリストの愛が先行してるんです。受けてくれる、だったら死ぬよ、じゃないんです。死ぬ。だからあなたたちは私を受け入れてほしい。あなたたちは払わなくていい。私が全て支払う。この命を受け取ってほしい。帰ってきてほしい。この十字架によって示された主の恵み、おそらくこの大きなリバイバル集会のテーマ、主の恵みを私たちが知ったとき、触れたときに、私たちは大きなため息をつく、ため息なんだけど、大きな安心の安堵の息をついて、何なんだよ、キリストのこの愛何なんだよ、というものになるのかもしれません。キリストを知り、キリストにおける自由を知った者は、このキリストに会いたくなります。キリストを待ち望む者となります。そしてそれがアドベンチストなんです。待ち望む、このキリストに会いたい、そのイエス・キリストがもう少しで帰ってくる、それを叫ぶために120年前アメリカから2人の男性がやってきてくださった。ぜひこのキリストを知りたいと思います。イエス様と共に歩む、イエス様とつながる、その人生を私たちは歩みたいと思います。ある青年が言いました。すいません、牧師先生、イエス様と共に歩むってどういうことですか、つながりたいんですけど。彼は言いました。こういうことだ、君が自動車を運転しているということにしよう。自動車を運転していた時にイエス・キリストに出会います。その時にあなたはこう言う、イエス様、あなたと共に歩みたいです、どうか私の車のトランクに乗っててください、必要な時に呼びに行きますからね。そうじゃないよ、イエス様、私の車の後部座席に乗ってください、あなたをずっとこのバックミラーから見て進んでいきます。そうでもないよ、イエス様、助手席に乗ってください、そして私 行く道を教えてください。そうでもないよ、キリストと共に歩むということはあなた自身がその運転席から降りることだ。そしてイエス様、運転してください。あなたの行く道を私は共に進んでいきます。イエス・キリストにハンドルを明け渡したその時、私たちは自由になる。やっとこれで、あとはあなたが連れて行ってほしい。どこに行くか分かりません。辛いことは必ずある、苦難は必ずある。しかしあなたが最終地点、救いへと導いてくださるという確信だけを信じついていく。そこに本当の自由がある。キリストにハンドルを分け渡す、これが一番私たち人間が難しいことなんです。イエス様ちょっと待って、ここだけは私にさせて、ではない。全部私に任せてほしい。あなたはただ信仰を持ってついてきてほしい。助手席に乗ってついてきてほしい。安心しなさい。この自由をこの聖書から学びたいと思います。最後にパウロのお祈りを皆さんと共にお読みいたします。これ新旧約聖書です、エフェソの信徒の手紙、エペソビトへの手紙の1章の17節18節です。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、心の目を開かせていただきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。